皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤仁です。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週は下行青少年活動センターボランティアスタッフの皆さん、上田光平さん、倉橋元井さん、そして鳥取真由さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、あの下行青少年活動センター下生の皆さんは去年の7月と8月に、去年行われましたチャキッズタウンの、ま、ご案内で出ていただいたんですけれども、今年も来ていただきました。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今年下生で行われますこのチャキッズタウン、今年も開催されるということなんですが、上田さん、
はい、
今年で何回目ですか？
今年7回目ですね。
7回目。さあ、簡単にもうチャキッズタウン、7回目、今年はいつでしょうか？
今年は9月の24と25です。
24、25日、土曜日、来週の土曜日、
そうですね、来週の
日曜日、時間が
10時から16時までです。
朝の10時から16時ということです。まあ、このチャキッズタウン、かなりの、あの去年、私2日目ちょっとお手伝いさせていただいたんですが、かなりの参加人数ですよね。
そうですね、去年は小学校やったんで、まあ、人数が多かったんですけど、
さあ、そして今年なんですが、倉橋さん、場所はどちらになるんですか？
下生です。
下生ということは下行青少年活動センター、これどちらにあるんですか？
梅小路公園の近く、7条の四本松をちょっと北へ行ったところですね。
そちらで行われるということで、
はい、
今年これなぜ場所が移転することになったんでしょうか？聞いてよかったのかな。
はい、これまでは下生から離れた小学校でやっていたこともあって、子どもと地域とのつながりがちょっと弱かったというのがありまして、今度は下生で行うことで下生の周りの地域とのつながりももっと深めていけたらと思っています。
はい。さあ、そんな中、鳥取さんはこの地元なんですよね。
そうですね。
地元、いつからこのチャキッズタウンにこれ関わってらっしゃったんでしょうか？
7年前の1回目から関わってたんで、13歳ですかね。
7年目、まあ、今年7回目
なんで、はい、今20歳なんですけど、1回目も下生でやってたんで、ちょうど13の中学の時ですね。
それ以来関わってて、最初ってどんな風をやっていたかとか、どんな気持ちになったとか覚えてますか？
いや、なんか最初開催するってなった時に、私は小学校の頃から参加してたんですけど、あ、私の時にもやってほしかったなとか思いながら企画に参加してて、で実際街を作るってどういう風になっていくんかなとか思ってたんですけど、当日見てみたら本当にこういろんなお店があって、アミューズメントの中、なんやろ、ラウンドワン的な遊ぶところもあったり、レストランもあったり、で銀行もあったかな、あとラジオとかもあって、本当になんやろ、一つの街が完成してたんで、でそれが7年も続いてるんで、あ、やっぱりなんやろ、子供たちが参加してくれてるし、それだけ7年も続くってことは本当にやってていい企画なんだなって思ってて、
それで今回、はい、今手伝う側、サポートする側ですね。
はい、そうですね。
さあ、そんな中、このチャキズタウン、皆さんそれぞれ担当があると思うんですが、上田さんは担当は何でしょうか？
そうですね、警察とアミューズメントです。
警察とアミューズメント、
はい、
そして倉橋さんは
新聞です。
新聞。そして鳥取さんは、
レストランとホテルです。
レストランとホテル、もうこれだけ聞くと何のこっちゃと思いますが直感、ちょっとそれぞれのパートを説明していただけますか、上田さんから。
そうですね、警察は、そうですね、町のルールを破ってない人がいるかとか、あの強盗がないかとか、まあ、地域の、そのルールやったり、その悪いことしてないかっていうのを見張るっていうので、警察っていうのをやってます。
まあ、ちょっと何かしら厄介なやつがおると、
そうです、はい、
そこを取り締まるという感じですね。
はい、
はい、そして倉橋さんは、
新聞は街の中で起こっていろんなことを写真に撮ったりして、それを記事にして新聞にして発行します。
それはこの街の中では結構重要な役割なんですか？
地方町でどういうことが起こってるかっていうのを他あの一応今回死亡生ですけども結構それでも広い言葉あっていろんな人に分かってもらえるかなと思ってます。
うん、さあそして鳥取さん、
はい、はそうですね、レストランは今ちょっと地域の方に協力を得ていて、1日目がお弁当屋さんに協力をお願いしてまして、で2日目がおうどん屋さんなんですけど、そうですね、2日目のおうどん屋さんの方おうどん屋さんの方はお店の方にも来ていただけるので、うん、一緒に販売をして、で今子供たちが売り歩きもしたいって言ってるので、 おにぎりとかもしかしたら飲み物も一緒に街の中で売り歩きする予定ですね。でホテルの方は、カフェを一応計画してます。
うん、はい、これ去年とかなりパワーアップしてますよね。
そうですね、
今年はこのチャキーズタウン以外にも先ほどのこのお店の方が来ていただくということはこれは初めてですか？はい、
そうですね、今まではちょっとなかったことなので、うん、今年あでもどうやったかな、ちょっと他の企画でまたうどん屋さんには協力してもらってたんですけど、うん、子どもたちと一緒に売るっていうことはしたことがなかったので、そうですね、なんか子どもたちにもいい経験になればいいなと思ってます。
はい、さあそんな中この7回目となって、そして場所が下行青少年活動センターに移ります。そしてチャキッズタウン以外にこのお店の方とかその地元の方においでいただくという、そういった目玉がいろいろとあると思うんですが、上田さん、
はい、
このチャキッズタウンの他にこの他に何があるんでしょう？
フリーマーケットとステージがあります。
うん、フリーマーケットとステージ、
はい、
フリーマーケットは先ほどおっしゃったような感じですかね。
そうですね、地域の人がその、まあ、いらないものっていうか、まあそのまあ、
家にリサイクル、
そうですね、うん、でなんか物を出してもらおうみたいな感じ。
はい、そしてステージ、これステージはどういった風に想像したらいいでしょう？はい、
ステージもなんか出し物やと思ってもらったら、
うん、それは何かあの体育館のような大きなところでやるんですか？
そうですね、はい、
その出し物は今のところ予定は何でしょう？
そうですね、ダブルダッチとか、
うん、
あとはアカペラだとか、
うん、これはあの皆さんスタッフがやるんですか？
いや、学生がその下生を普段使っている学生が、
うん、
そこで発表してもらおうかなと思ってて。
これプログラムとしてはかなり長い時間になりそうですか？
15分ですね。
15分をどんどんどんどん、
はいはい、回していくっていう感じで。
うん、その際この司会は子供がやるとかそういった企画なんですかね？
最初はそうですね、まあ職員さんがまずやって、もしそこで子供が司会をやりたいっつったら変わっていくっていう感じで、でお仕事をしていこうっていう。
あ、それも一つのチャッキーズタウンの一つに組み込んでいこうということなんですね。はい、はい、さあさっきからのチャッキーズタウンチャッキーズタウンと言っているんですが、改めてこの子供が作る街というのですが、これ歴史としてはどれぐらいの歴史があるんですか？あ、上田さんどうぞ。
あ、歴史ですか？歴史はそうですね、1979年の、まあ、ミニミュンヘンっていうのがモデルで、はい、そうですね、日本に入ってきたのが2001年ですね。
1979年にドイツのミュンヘンでこれが誕生したと、はい、この子供が作っていろいろと仕事を体験して、
はい、そうですね、街を、はい、作っていこうっていうのが、うん、
それで2000の
1年です。
1年に日本に入ってきて、はい、そして今年が下生では7回目ということで、
7回目ですね、はい、
かなりこれは早い時に導入してるんですね。
そうですね、京都は早いですね。
うん、この倉橋さんはあの去年もあのスタッフとして活躍されてましたが、倉橋さんとしては何回目ですか？
去年に続いて2回目です。
2回目、どうですか今年？去年が慣れてる分、今年のこのいろいろな立案とかこのサポートする側としては意識は違いますか？
やはり去年の経験が生きてくるのもありますけども、去年と違って、去年小学校じゃなくて下生でやるということやステージやフリマ等のバランスなども考えないといけないので結構大変です。
うん、そんな中このボランティアスタッフの皆さんって何人ぐらいいらっしゃるんでしょうかね？おっと、みんな首をかしげてしまった。
今そうですね、
20人ぐらい、
はい、20人ぐらいですね。
今日ぐらいですか？
そうですね、はい。
まあ、それ以上のお子さんをまた来られて、
はい、
まあ、いろいろとあのご苦労があると思うんですが、ちなみに鳥取さん、
はい、
今年の目標というのは何か決まってるんですか、スタッフの中では。
スタッフの中でですか。そうですね、地域とのこう交流ですかね、うん、今までその小学校を貸し切ってやっていたので、そうですね、下瀬の近くの地域の方と子どもたちの直接の交流がなかったんですけど、今年は下寮青少年活動センターでやるので、また近くの地域の方にも来ていただいて一緒に町を作っていくっていうのが目標ですね、
うん、
はい、
鳥取さんはこの地元の人間として、
はい、
この地域の交流って深いと思いますか。
そうですね、こういう企画があって一緒に関わっていけばもっと深くなるんだろうなって思って見てるんですけど、
うん、
やっぱりなかなかそういう、ね、きっかけがないとあんまり最近こう関わっていくことがなかったりするので、はい、これからですかね、もっと深まるには
まあそのところで皆さんがこうワクワクしていくと思うんですが、はい、こう皆さんがワクワクするものってそれぞれ何でしょう。上田さん、
ワクワクする、うん、街でですか。
街で
ワクワクする、あの子供が成長していくとこがすごい楽しみです。
うん、これは準備から、これもう9月ですけれども、どれぐらい準備期間はあるんですか。
そうですね、1ヶ月ぐらいですかね、子供が。
その中でどんどんどんどんこの成長していく過程を見ると、
はい、
うん、倉橋さんは。
子供が楽しんでることですね。
楽しんでること、やっぱりその笑顔を見るとこっちも楽しくなりますか。
はい、
うん、鳥取さんは。
そうですね、一緒に子供たちと企画を考えていく上で、子供の要望がなかなか通らないこととかもあるんですね実現がなかなか難しいこともあるんですけど、
うん、
それを踏まえた上でいかにこう当日どういう街に持っていけるかっていうのがワクワクすることですね。
例えばどんなこの要望で実現できないものが来るんですか。
そうですね、
なんか空を飛びたいとかそんなんですか
いやいやいや、そういうことではないんですけど、そうですね、今レストランやホテルで関わっていて、
うん、
衣装ですかね、まずは衣装のでなんかエプロンを作りたいって言っていたんですけど、
うん、
それに自分たちの考えたキャラクターをプリントしたい。
お、ちょっと高度ですねこれ
そうなんですよ、でどうやっていいものかと悩んでたんですけど、でもそれは結局ちょっと某電気屋さんに行ってプリントシートを今日たまたま見つけたんで、うん、それはなんとか実現できそうなんですね、
うん、
なんですけど、これ以上にもっと他に難題が出てきたらどうするかなと、それをまたどうやって実現していくかが、でそれを実現した時にどういう反応してくれるかなっていうのが楽しみです。
うん、まあ、そんなこんなで準備期間があと1週間ほどです。9月の24日と25日土曜日と日曜日午前10時から夕方4時まで、場所が下行青少年活動センター七条七本松から北西のところにあります。こちら入場一般の方も OK ですか。
はい、
はいはい、大丈夫です。
ぜひ皆さんお越しください。今日は下行青少年活動センターボランティアスタッフの上田光平さん、そして倉橋元井さん、鳥取真由さんにお越しいただきました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
このジャッキーズタウンの詳しい情報に関しましては、らくらくファイブのブログにアップしておくので、三条ラジオカフェのホームページからぜひ入ってください。ここまでのお相手は遠藤ひとしでした。